東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リサネーのビタミンサプリー。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、人物、映画、音楽についてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。時代は令和へ、風香る爽やかな季節とともに新しい時代の幕開けとなりましたが、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？今日も早速リスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネーム恋恋のぼりさん、リサネー新元号令和、意外だったのでびっくりしました。私は昭和生まれですが、平和で明るい時代になってほしいです。ところで今年のゴールデンウィークは10連休。遊びにも行きたいし、部屋の片付けもしたい。リサネーはどのように過ごしますか？とのメッセージ。恋恋のぼりさん、ありがとうございます。確かに令和、そう来たかーって感じでしたよね。誰かがね、令和数字の0で丸、和も輪っかで丸、丸丸だねって言ってて、あ、なんか平和な感じでいいかもって思いました。出典がね、万葉集っていうのも和の心って感じがします。みんなが明るい希望を持てる令和時代になってほしいですね。それから10連休。このオンエアが配信になる頃にはゴールデンウィークになりますね。リサネーの周りでも今回の連休長いから3回旅行に行くって言ってた強者もいましたけど、リサネーはね、恋恋のぼりさんと同じ。もうお出かけもしたいけれども、やっぱりこの期間にね、溜まった片付けや掃除、断捨離もしたい。そして素敵な暮らしを手に入れたい。そんな風にね、思っている大人女子たちもたくさんいると思います。そんな大人女子たちの救世主、本日も番組では素敵なゲストの方をお招きしています。ミニマムリッチコンサルタントの横田真由子さんです。真由子さん、今日は本当にどうもありがとうございます。
こんにちは、横田真由子です。よろしくお願いいたします。
お願いします。上質なものを少しだけをテーマに、軽やかに心豊かに生きるミニマムリッチを提唱されている横田真由子さん、今日はそんな真由子さんに、頑張りすぎずしなやかに楽しく生きるための秘訣をたくさん伺いたいと思います。ちなみに先ほどリスナーさんからゴールデンウィークについての質問がありましたが、真由子さんは今年のゴールデンウィークはどのように過ごされますか？
はい、私はいつもですね、はい、ゴールデンウィークはすごく気候がいいですよね、はい、ですので窓を全開にして、うん、
窓を全開、
はいはい、で家の中にまず風を通します。いっぱい、
あ、
はい、うん、そうすると、はい、運気がどんどん良くなってきますよね。
そうですよね。
はい、ですので、うん、余計なものをどんどん捨てて、
うん、
そしていっぱいリサイクルに出して、うん、そして、うん、そのリサイクルで得たお金で、うん、美味しいものを食べに行ったり、
うん、
そして何かね、うん、今年は春のクッション、うん、こんなクッション色がいいなとか、ね、うん、新しいクッションカバーを買ったり、うん、まあランプですよね、なんかこう素敵なランプを買ったり、はい、何か一つ買うことにしてるんです。
なるほど、はい、やっぱりね、もうゴールデンウィークお出かけされる方も多いと思うんですけれども、はい、やっぱりあのお出かけしないでね、家で過ごすっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですよね。
そうですよね、う
ん、だからやっぱり真由子さんみたいにね、なんか普段できない、なんか新鮮なね、あの楽しいかもしれないですね。新しいカップを買うなんて素敵ですね。
そうなんです、何か一つでもいいのでね、
はい
はい、
リサネもちょっとお手本にしてやってみようと思います。
ぜひぜひ、
真由子さん今日は最後までよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなど送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に、番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくは、lisa@radio365.net、risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは、リサネーのビタミンサプリ第31回目放送。上質なものを少しだけ、ミニマムリッチコンサルタントの横田真由子さん、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。 このコーナーでは最近話題のイケてる大人の皆さんをゲストにお迎えして、リサ姉がお話を伺い、多彩なゲストの皆様の魅力の世界に迫っちゃおうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、あなたは大きなバック派それとも小さなバック派です。本日はゲストにミニマムリッチコンサルタントの横田真由子さんをお招きしています。真由子さん、こんにちは。
こんにちは。
本日はお忙しい中ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
ここで横田真由子さんのプロフィールをご紹介しますね。横田真由子さん、あの有名ブランドグッチで有名人や VIP の顧客の担当を務め、なんと3年でナンバーワン店長に昇格。 VIP のお客様の物選びに女性としての優雅な生き方を学び、独自の大人エレガンスを実践。その後はキャリアカウンセラーとしても ご活躍。選ぶ力で人生は変わるを理念に、多くの女性のキャリア支援を行ってきました。そして現在、物をただ使い捨てるだけでなく、選んだものを大切に手入れしながら上質なものを少しだけ持つ人生を提唱するミニマムリッチコンサルタントとして、セミナー、講演、執筆活動にご活躍中です。真由子さんのね、デビュー作、本当に必要なものはすべて小さなバッグが教えてくれる。リサネもね、読ませていただきましたけれども、真由子さん。
ありがとうございます。
大人女子に大好評ですね。
嬉しいです。
リサネも先日本屋に行ったら、真由子さんのご本のコーナーがあって、装丁もとっても美しいですね。
ありがとうございます。
ねえ、あれなんかティファニーブルーで、白いリボンがかかってて、
そうなんです。
とっても大人女子の心をくすぐるデザインだと思いました。
ありがとうございます。
プレゼントにも最適ですね。
そうなんです。とても評判良くて、
はい。
でも私もこの色が気に入ってるんですね。
ねえ、
本屋さんでも目立つようです。
男性の皆さん、女性のプレゼントにも最適ですよ。
ぜひぜひ。
そしてね、このご本には真由子さんが提案するミニマムリッチなライフスタイルがご紹介されているんですが、まずは真由子さん、ミニマムリッチとは一言でどんなライフスタイルなんでしょう。
はい、ミニマムっていうのは、はい、少しだけですね、
はい、
でリッチというのはゴージャスではなくて、
はい、
なんか上質なもの、
うん、
ですので上質なものを少しだけ持ちませんかというご提案なんです。
最近なんかミニマリストとか断捨離とかね、はい、よく聞きますけれども、はい、なんかそれをさらに進化した感じですよね。
そうですね、ただなくしただけでは、うん、やっぱ豊かな気持ちになれなくて、
うん、
量から、はい、質へっていう感じですね。
なるほど、上質なものを少しだけ、はい、満足できるものだけを大切に持つっていうことですね、
は
い、
そうなんです、
うん、もうなんか見るからにね、エレガントでミニマムリッチを実践されていらっしゃるっていう感じな真由子さんなんですけれども、なんかね、ご本読んだらいろいろとこれまでにもなんか失敗もされてきて、なんかすごくリサね、親近感が湧いちゃったんですけれども。
あ、本当ですか。
はい、
嬉しいです、
うん、いや、なんか真由子さんね、いろいろとご失敗もあったとか。
ありました、ありました、
はい、
もうとにかく捨てすぎて、うん、なんか牢屋のような部屋になってしまって、
物を捨てすぎて
そうですね、あとはですね、はい、昔もう本当に私大きなバッグに何でも詰め込んでたんですね。
真由子さんが、だって今日もだって真由子さん本当小さなバッグでいらっしゃって、
昔は大きかったんです、うん、なんか不安だから持ってないと、なんか心配なんですよね。ですので、なんかもう詰め込んで、もペットボトルとかマスカラ3本入ってたりとか、
ええ、
あとはなんか飴がごそごそ出てきたりとかですね、
うん、
で大きなバッグの中にいっぱい入れるので、
うん、
上司とね、
はい、
一緒に出かけるときに、
はいはい、
まあ、電車に乗るんですけど、
うん、
ちょっとね遠くまで行ってたので田舎の方だったんですね、
は
い、そしたらですね、
うん、
パスモが見当たらないんですよ、
うん、
で時間がなくて、
うん、
もうこの電車に乗り遅れたら1時間に2本しかないのに、
うんうん、田舎だとねなんか少ないですもんね。
焦れば焦るほどね、うん、パスモが見つからないんです、で乗り遅れてしまって。
本当に
そうなんです。もう
そうだったんですね。いやー、そんな経験もあった真由子さんが、
はい、
改めてミニマムリッチの良さを考えるようになったきっかけって何だったんですか。
そうなんです、その事件があった後ですね、
うん、
なんかいつもですね、素敵なお客様がいらっしゃっては、
うん、
憧れのマダムだったんです。
はいはい、あのグッチでお勤めされてた時ですね。
そうなん
です。
その時にですね、うん、なんか小さなバッグをね、いつも持ってらっしゃって、
はい、
もう早速現れる方がいらっしゃったんですね、
うんうん、
でその時にお聞きしたんですね、うん、私いつもバッグを着て小さなバッグ持てなくて、
うん、
小さなバッグなんか素敵ですねというふ
う
に、
うん、
お声かけしたら、
うん、
両手を開けてるって素敵でしょ、うん、だってね、人を助けられるんだよっておっしゃったんです。
なんて素敵な言葉。
そうなんです。それね、震災の時だったのでね、余計そう思ったんですね。
そうだったんですね。足屋のマダム
そうなんです。ですので、うん、やっぱまあ余裕があるというかね、両手を開けていればね、うん、困った人の、ね、手をね、うん、握って走れるでしょうって、うん、たくさん持ってたら、うん、やはり、うん、私ダメだなってなんかね自分のことばっかり、うん、なんかそこまで余裕ないなっていう風に思ったんですね、うん、
やっぱ本物のお金持ちの方って自分だけでなく人のことも考えてあげられる心の余裕があるっていうことですね。なんか聞いてるだけで気持ちが豊かになってきます。
ありがとうございます、う
ん、であとやっぱりいいもの長く使ってらっしゃるっていうことなんですかね。
そうなんです、
まあ、例えばねなんかおばあ様お母様お嬢様と3代にわたってねいいものを大切になんか長く使っていくっていう感覚ですか。
素敵ですよね、うん、なんかもう命のバトンをね伝えていくような、うん、なんかそんな素敵なバッグだったんですね。憧れてしまいました、
う
ん、
自分にとってね本当に価値あるものを持つっていうことでねやっぱり深い味わいも生まれてくるんでしょうね。実はあの今回まゆこさんご出演にあたり皆さんにあなたは大きなバッグ派小さなバッグ派っていう質問したところこんなメッセージいただきました。ラジオネーム林の小だぬきさん、リサネ横田さんこんにちは。
こんにちは。
最近は小さなバッグ流行ってますね。心配性の私はいつもあれもこれも詰め込みすぎてしまいます。小さなバッグを持つとどんなメリットがあるんですか。林の小だぬきさん、はい、ありがとうございます。
はい、まゆこさん、わかります、はい、私も大きなバッグだったので、
はい、はい、
でもね小さいバッグに変えた途端ね、やはり例えばですね、うん、まあ、ちょっと寄り道してみようかなとかですね、うん、なんかあそこの角を曲がってみようかなっていう気持ちになるんですね、
うん、
そうするとなんか素敵なお店を見つけたりね、うん、こうバッタリですね
身が軽くなりますもんね。
そう
なん
です、うん、会いたかった人に会えて、うん、フットワークが良くなるってあチャンスをつかむことができるんだなって思ったんですよね、
う
ん、
なるほどね。もう小田抜きさんやなリサネもね小田抜きさんと同じでねもう いつも民族大移動かって言われるぐらい荷物多いんですよ。もうやっぱり折りたたみ傘とかね充電池とかねミネラルウォーターとかねついつい持ちすぎてしまってバッグ重いってなっちゃうんですけど、
はい、
やっぱり横地さん、まあ、小さなバッグにすることで自分にとって必要なものだけを持つっていうことですかね。 そして
チャンスを掴む、はい、
やっぱりチャンスを掴んでもう心にも豊かさが生まれてくるっていうことなんですかね。まゆこさんのねご本人はバッグを軽くする方法なども提案されていますので、小田貫さんもねぜひ参考になさってみてください。小さなバッグを持って本当に大切なものを知って実り豊かな楽しい人生を送りましょう。まゆこさん引き続き次のコーナーでもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
以上リサネーのビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス、話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにするセブントゥーセブン化粧品。
リサネーのハッピーサプリメント。このコーナーではイケてる大人女子を目指すため毎回テーマを決めてみんなで楽しく美しくハッピーになっちゃおうというコーナーです。今回のテーマはズバリハッピーになれちゃうミニマムリッチライフです。本日はミニマムリッチコンサルタントの横田舞子さんをゲストにお迎えしています。上質なものを少しだけ持って心豊かな人生を送るミニマムリッチ、今回ね、ラジオネームカオリンさんミントキャラメルさんはじめどうしたらミニマムリッチな生活ができるのっていうご質問もたくさんいただきました。今日はね舞子さんにミニマムリッチなライフスタイルを送るための毎日使う小物についてのポイントを教えていただきみんなでハッピーで楽しいミニマムリッチになっちゃいましょう。まずは舞子さんどんな小物からアドバイスしていただけますか。
は
い、
そうですねまずはやっぱ小さなバッグですよね。
バッグご本のテーマにもなっていたバッグですね、はい、
やっぱりねバッグを小さくしたいですよね、
は
い、
そうですねでもなかなかねできないけど、はい、でもバッグミニマムリッチにして小さくすると、はい、どんな良いことがありますか。
そうですねやっぱりエネルギーが増えると思うんですよね、うん、重いもの持ってる時って、はい、なんかエネルギーが消耗されませんか。
うんなんかもう疲れちゃいますよね。
そうなんです
靴しって
ですので、はい、ぜひ家に帰ったら、うん、なんか今日何を持って歩いてたのかなっていうことで、うん、でその日のバッグの中に入ってたものを、うん、一旦全部出してほしいんですよ。
全部出す
、
うん、
これを習慣化するとですね、
はい、
あこんな余分なもの持ってたなとか、うん、これはいらなかったなっていうのを、うん、そのまま持ち歩いてることってないですかね。
自分にとって何が必要か何が必要じゃないか まあ、見極められてくるっていうことですかね。
そうですね、うん、ですのでその次の朝に、うん、今日はこの予定があるからね、これが必要だなと思うものを、それをピックアップしていただいて、そしてバッグは本当に自分が毎日持つ必要なものだけ入れて、そして、その日に必要な書類とかね、例えばその日に必要なパソコンだったり、またお子さんいらっしゃる方はですね、お子さんと出かけるのでね、こういう荷物がいるなっていうものをね、こうサブバッグに入れてね、そして2個持ちしていただくのをね、ぜひお勧めしてるんですね。
まあ、その人によってライフスタイルって変わってきますもんね。
ライフスタイルによってやっぱりバッグって変わってくると思うんですよね。ですので小さいバッグが持てないなっていう方はちょっとサブバッグをね、一度持っていただいて、そして、小さいバッグってこう肩からかけたりポシェット型になると結構便利ですよね。両手が空けばね、そうするとサブバッグを一つ持ってもなんかとってもエネルギーが増えて、そして、フットワークも良くなるので、一度ね小さいバッグのあの快感をですね、感じてもらいたいなと
思います。バッグを身軽にしてスマートに洗練に、確かにねこれができてくるとね、あれもこれも必要かもしれないって心配することがなくなってね、心にね余裕が生まれてきて、エネルギーやチャンスも生まれるっていうことですね。
そうなんです、
はい、
ぜひやってみてください、
はい、そして次のアイテムは何ですか。
次はですね、小さな財布です。財布で小さい、
うん、はい、これも皆さんね毎日必ずお使いになるもんですもんね、
そうなんです、
はい、
今小さな財布のブームが来てるんですね。やはりバッグを小さくするためには、中に入ってる財布と化粧ポーチ、はい、これを小さくするだけですね、かなり小さくなると思うんですよ。でミニ財布というのは、やはり、もうポイントカードをね、やっぱ減らしていただくもうこれ大事かなと思うんですよね。
なるほど、確かになんかポイントカードあると必要じゃないものまでなんか店員さんとかうまいから、
そうなんです、
あと何ポイントでサービス券出ますからとか言われると、そうなんです、なんか必要じゃないものまで
買います買います買います買います
買っちゃう言葉あるかもしれないですね。
そうなんですよ、ですからポイントカードもやっぱり絞り込んでいただいたり、そしてお札もね、なんかいっぱい持ってるとなんかちょっと気が大きくなって使っちゃうってこともあると思うんですよね。ですから今日はこれだけ使うというお金を持ったり、そしてポイントカードもねやっぱ減らしていただいて、やっぱポイントが溜まってるから買い物しなきゃっていうのはね、なんかちょっとおかしいですよね。
そうですね、まあ、確かにね衝動買いもなくなるっていうことですよね。
そうなんですよ、だからお金を使わなくなると思うんですね、
無駄遣い減りますね。
減ります減ります。ですので私の本当に、はい、あのお客様でね、とってもやっぱり愛されるお金持ちの方っていうのは、やっぱりお財布をね、やっぱりこう執着、お財布の執着というかね、こう長財布の執着はなかったですし、あとやっぱお金に対しての執着もなかったような気がするんですよね。
なるほどね、
小さくすることによって、なんかもっと自由になれるような気がします。
そうですね、小さなバッグにね、小さなバッグはやっぱ小さなお財布しか入らないから、
もう今この組み合わせ
はです。そうですね、はい、この組み合わせは最強かもしれませんね。
最強のブームです。ぜひぜひ、はい、持ってください。
はい、まゆこさん、で最後にご紹介いただけるアイテム何ですか。
これはハンカチなんですけど、
ハンカチ、はい、ちょっとねこれはね男性の皆さんにも聞いてほしいですね。
そうなんです。
実はねまゆこさんはね、一流の男はなぜハンカチを2枚持つのかというね、朝日新聞出版の5本出されているんですよね。
そうなんです、
はい、これはやっぱりね、もうハンカチも毎日使う定番のアイテムですけど、はい、ハンカチのポイントは一体どんなことなんでしょう。
これね、2枚持ってくださいっていうのはね、はい、実は、はい、まあ、映画でですね、はい、マイ・インターンっていう映画があります。
マイ・インターン、はい、
これはロバート・デ・ニーロが主演なんですけれども、まあ、若いね、男性からハンカチなんているって聞かれたね、ロバート・デ・ニーロが、はい、1枚は女性が泣いたとき差し出すために持ってるんだよって言うんです。かっこいい。
ロバート・デ・ニーロかっこいいですね。1枚は実用的に自分のためにで、もう1枚は女性が泣いたときに差し出すため、涙を拭くため、
はい、
やっぱりできる男は常に女性の気配りを忘れないっていうことですね。
そうなんです。ぜひデートの時は持ってってくださいね。
男性リスナーの皆さん、ハンカチは2枚ですよ。
そうなんです。まあ、女性もね、はい、やっぱりこれから暑い季節になれば2枚持ってるといいですよね。1枚もね、パッとこうね、カフェに入った時膝に敷いたりとか。
そうですね、
素敵です。勝負、勝負ハンカチ。
勝負ハンカチ、
一つ持っていただきたいと思います。
はい、まゆこさん、今日はいろいろとためになるお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
物が溢れてる時代だからこそ、私たちはいつも足りないという飢餓感を感じてしまうのかもしれないですね。まゆこさんの提案するミニマムリッチなハッピーライフを実践して、自分らしいもの以外は手放し、 それによって増えた時間やお金、エネルギーを実感するっていう喜びがね、あるんですね。上質なものを選ぶことによって満足感が高まり、自信が生まれ、豊かな生活を実感できるミニマムリッチ。まゆこさんにとって、ズバリミニマムリッチとは何ですか？
はい。まあ、上質なものを、はい。少しだけ持つ人生ですね。
そうです。素敵ですね。まゆこさん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、リサネーのハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
マイブームは気分に合わせてセレクトするルージュ。私を表現できるとっておきの魔法。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする。セブントゥーセブン化粧品。
リサネーのビタミンサプリエンディングの時間です。本日はゲストにミニマブリッジコンサルタントの横田真由子さんをお迎えしてお送りしました。リサネーのビタミントークでは、あなたは大きな爆破？それとも小さな爆破？をテーマに、真由子さんが提案する上質なものを少しだけ、ミニマブリッジな世界についてご紹介しました。最小限な豊かさで毎日に充実感をもたらしてくれるミニマブリッジ、これからの時代、頑張りすぎずしなやかに生きるための素敵なライフスタイルだなって思いました。そしてリサネーのハッピーサプリメントでは、そんなミニマムリッチな生活を取り入れるための実践編、バッグ、財布、ハンカチといった毎日使うアイテムを明日からちょっとミニマムリッチに、上質なものを少しだけ選ぶ人生を選択して、自分らしいハッピーな毎日を送っちゃいましょう。リサネーもね、明日から少しずつ実践していきたいと思います。と、ここで、まゆこさんから告知があります。
はい。ではね、はい、本の宣伝をさせてください。
はい。
先ほどご紹介いただきました、はい、本当に必要なものは全て小さなバッグが教えてくれる。
はい。
クロスメディアパブリッシングさんからね、はい、出させていただいてます。ぜひね、はい、ティファニーブルーの、
そうですね、
表紙を、開いていただけたらなと思ってます。
プレゼントにもぴったりです。
ありがとうございます。
はい。
そしてですね、ホームページですね、ミニマムリッチ .com、
はい、
こちらを検索していただきますと、
はい、
まあ、ランチ会、皆さんのね、いろんなお話をさせていただきたいなということで、ランチ会を開催してますし、あとはですね、小さなバッグにするためのね、はい、個人コンサル、まあ、このようなメニューもありますし、
はい、
あとは買い物どんこ、一緒にバッグを選んでほしいなという方は、はい、ぜひね、こちらからご連絡いただければと思います。
はい、素敵なお茶会でミニマムリッチを学べちゃう、いいですね。詳しくは横田真由子さんのホームページを検索。そしてもちろん今日も聞きます。真由子さんがリスナーさんにおすすめしたい一本の映画は何ですか？
はい、プラダを着た悪魔です。
素敵、リサレーも大好きです。ファッション業界を知り尽くしている真由子さんならではの作品ですね。
もういいですよね。
どんなところがおすすめですか？
私はですね、はい、まあ、主人公のアン・ハサウェイがですね、はい、まあ、どんどんファッショナブルに洗練されていくね、
うん、
そのもう素敵な女性にどんどんなっていく、
はい、
まあ、その外見と、うん、まあ、外見だけではなく内面もですね、
うん、
まあ、まあ、プラダを着た悪魔と言われるね、
はい、
メリル・ストリープである上司からね、
はい、
鍛えられて、
はい、
どんどん成長していくね、
はい、
まあ、そういうなんかこうプロセスを見てるとなんか元気になるんですよね。
はい、
私も頑張ろうって思います。
はい、アンハサウェイのね、出演技可愛いですよね。実はリサネーの番組もね、アンハサウェイみたいにね、頑張ってる大人女子の皆さんに聞いてほしいなって思っています。まゆこさんおすすめのプラダを着た悪魔、リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。まゆこさん、今日は本当にありがとうございました。またぜひ番組に遊びにいらしてくださいね。
ぜひぜひ、ありがとうございました、
は
い、
ミニマムリッチコンサルタントの横田まゆこさんでした。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それではリサネーのビタミンサプリ第31回目放送、上質なものを少しだけ、ミニマムリッチコンサルタントの横田真由子さん、これにて終了です。ここまでの相手は、リッチなバカンスは南の島でひたすら読書三昧がしたいリサネーと、
はい、大人の女性が輝いてるパリに行きたい横田真由子がお送りしました。
それではまた次回
お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.